宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第32回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？宮永はですね、日曜日の朝の子供向けのアニメや特撮がある時間帯っていうのがすごく大好きなんですけれども、本当にね、お仕事とかで出かけなくていい時は毎週ちゃんと起きて見てるんですよ。7時過ぎぐらいから起き上がってさ、見てるんですけれども、今週からね、子供向け、女の子向けのプリキュアが新シリーズになりましたね。どうなっていくのかな？今回トランプみたいですね。でね、今日はって言っちゃった。トリコも見てるんですけど、そう、トリコでね、ハンニャパンダっていうのが、食材として出てきて、で、それがね、強いらしいんですよ。で、説明がね、パンダの模様で油断させて襲ってくる猛獣っていうから、普通のパンダが実は怖いみたいなのを想像してそのアニメを見進めていたらね、出てきたね、絵がね、ハンニャなの。てか柄がハンニャなの。もうね、パンダの模様で油断させてって、これどう見たって油断するわけがないっていうような、いや逆にこれパンダかなみたいな、そんなレベルのキャラクターでございまして、少年漫画なので、私が望んでいるようなもふもふ可愛らしいっていうパンダが出てくるとは思わないけどさ、いや絶対これ誰も油断しないでしょうっていうようなキャラクターでしたよ。で、それがね、美味しいのかどうなのかよくわかんないなっていうところでお話は終わってしまったんですけれどもね。いやー、あのアニメ見てていつも思う。どんな味なんだろう。へー。いや、なんかね、似たような名前なんですよ。だから、いや、パンダは食べないけどさ、例えば、チェリーだったりするわけですよ。でもそれが爆発するとか。爆発するサクランボも、やだなー。安心して食べられる食べ物がやっぱりいいよね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
改めまして、宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしたいと思います。2月の2日 日にですね、すみだ水族館で小笠原デイというイベントがあったんですよ。すみだ水族館には小笠原のボニンブルー、まあ、ボニンっていうのが無人から転じた無人島って意味らしいんですけれども、ボニンブルー、小笠原の美しい青い海を再現しようっていうコンセプトがもともとあるみたいで、小笠原のね、希少な生き物、例えば一番最初にご紹介したカタマイマイとかのガチャガチャ、あれが売ってたりするんですね。で、小笠原に行く船っていうのが小笠原丸っていう船しかなくて、しかも6日に1便しか出ていないっていう、そういう船なんですけれども、そんな唯一のライフラインである小笠原丸が1月の後半から2月にかけて、まあ、2月って言っても本当に頭ですけどね、ドックに入ってしまうんです。ドックに入るとどうなるかっていうと、まあ、船が修理とか点検に行くわけですから、全く人の行き来がなくなると思っていただいていいと思います。で、小笠原丸で物資を運んでいるので、物資も週に1回来ていたものが来なくなる。京勝丸っていう貨物船があって、それも小笠原に行ったりしているので、完全になくなるわけではないんですが、でもやっぱり郵便だったりとか、あと食料のような本当に生活物資も来なくなるし、人の行き来はできなくなるし、大変ですよね。うん、そういう場所なんですよ、やっぱり小笠原ってね。で、そのドック便の間、じゃあどうしてるかっていうと、まあね、本当にお友達に聞いたところによると、後半にはね、生鮮食料品が本当になくなって、今日卵が消えたとか、そういうレベルになることもあるらしいんですが、民宿なんかをやってらっしゃるお宅ですと、まあ、もちろんね、子供さんいらしたら学校とかあるからね、行けないのかもしれないけれども、逆にドック便の間はお正月休み、遅めのお正月休みのような感じで内地の方に出てきて生活をしてらっしゃる、そういうこともあるみたいです。で、小笠原丸はですね、あ、そうそうそう、すみだ水族館だよね。そう、すみだ水族館でその小笠原デーがあったの。その時期に特に小笠原に焦点を当てた展示とかをやっていたんだけれども、その集大成みたいな感じで2月の2日に小笠原デイっていうのをやったんですよ。その小笠原デイには小笠原の島民の方は先着100名様、で、あとリピーターって言って、小笠原によく行ってる人たちは事前にメールで申し込んで、抽選で100名様ご招待。すみだ水族館ってね、大人だとね、入るのに2,000円なんですね。だからそれが、まあ、夕方からなんだけど、ご招待っていうイベントがあって、いや、もちろんね、普通に入ったお客様も一緒に楽しんでいただいてたんですけど、何があったかというとね、小笠原の新しいゆるキャラのお披露目とか、あとは小笠原の、まあ、民謡じゃない、民謡っていうような曲調ではないんだけれども、歌があるんですよ。歌だったりとか、あとはそれを使ってフラダンスを踊ってたりするんだけれども、そういった歌を歌ってらっしゃる方のライブがあったりとか、そういうイベントがありまして、で、運よくですね、宮永は抽選に当たってしまったので、行ってまいりました、すみだ水族館小笠原デイ。でね、ちょっとね、お話途中になってしまっていた小笠原丸のドックの話なんですよ。実はそのすみだ水族館の中でクイズがあって、 そのね、クイズがね、全部で3問あったんです。一つ目、小笠原の父島の夕方5時のチャイムの音楽はなんていう音楽でしょう？とか、小笠原丸のプロペラの大きさは何メートルでしょう？とか、隅田水族館に大きなね、東京大水槽っていう水槽があって、そこにシロワニっていう種類の、まあ、サメですね。サメがいるんですが、そのシロワニは、オスでしょうか、それともメスでしょうかっていうようなクイズがあって、で、それを答えを書いて応募ボックスに入れて、で、答え合わせの時間っていうのが夜あったんですけれども、そのね、答え合わせで正解していて、なおかつ、抽選で当たると、小笠原のグッズだったりとか、隅田水族館のグッズだったりとか、あとね、スカイツリーのその日の展望台に登る権利とかがもらえたんです。残念ながらね、宮永は正解はしてたんですけど、どれにも当たることなく、おー、そっかそっか、私合ってた、よかったよかったって感じで終わってしまったんですけどね。その小笠原丸のプロペラの大きさは、プロペラってあれだよね、いわゆるさ、進む時に回してるヒューンっていう、水の中にあるあれだよね、とか思ってたら、そのクイズにね、声をかけてくれたスタッフさんたちがいるんですけど、その中でちょっとこう、おじさんがいらして、恰幅のいいおじさまがいらして、2番は教えてあげる、4メートルだよって言いながら去っていったんですよ。え？いや、うん、ありがとう。え、誰だろうと思ってたら、実は小笠原海運の方でした。うん。なんかね、やっぱり、わかんないもんね。水族館の中ではわかんないし、小笠原丸何回も乗せていただいてますけど、そのプロペラ？いわゆる、くるくる回って進むエンジンに直結してるあれですよ。見たことないもん。だって水の中だもん。だから、あ、そうなんだ、4メートルぐらいなんだとか思ってね、教えていただいてて、その答え合わせの時にね、ドックに入っている小笠原丸の写真もいくつか見ることができて、船好きな宮永としてはなかなか、普段見ることのできない小笠原丸の姿、水の中にいない姿を見ることができて嬉しい時間でした。あ、ちなみにね、5時のチャイムは丸木船っていう歌です。ふんふんふんふんふんふんふんふんみたいなメロディー。なんかそんな感じで、シロワニは、そう、そのね、サメとかエイとかって腹びれのところに棒みたいなものがくっついてる子がオスで、くっついてない子がメスなんだって。っていうのは、実はちょっとスマホでね、サメのオスメスの見分け方みたいに調べたらそう書いてあったから、一生懸命見ましたよ。シロワニこっち来い、こっち来いと思いながら、お腹の下のところで、男の子だということが分かりまして、オスでした。でね、その一番メインは、新しいゆるキャラのね、お披露目なんですけれども、お披露目っていうからさ、キャラクターが来ると思うじゃないですか。まだね、パネルだった。黄色いアロハを着た、サングラスをかけて、ウクレレ持ってて、で、帽子と眉毛のあたりに目黒をくっつけてる、ちょいワルクジラって感じの子でした。このちょいワルクジラくんが名前を募集してます。2月の28日までに応募して、見事名付け親に選ばれると、小笠原丸の往復ペアチケットがもらえるそうです。なので、応募してみてはいかがでしょう。宮永もこれから一生懸命考えたいと思います。というわけで、今日のボニンブルーパラダイスは、隅田水族館での小笠原デーのお話でした。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第32回、いかがでしたか。ここで告知がございます。お友達の相沢りかちゃんの主催ライブにゲストとしてお邪魔させていただくことになりました。かなカフェ番外編リカラビリンス先生社会の窓がオープンカフェです、という題名のライブでございます。日にちが2月17日の日曜日、場所がライブ喫茶 in my life というところです。東急田園都市線の市ヶ尾駅から徒歩5分ということです。まだね、ちょっと宮永も行ったことがないので場所についてはよくわからないんですけれども、時間が2時オープンでスタートが2時半、チケットは2500円でワンドリンクは別にお願いいたします。特製バレンタインプレゼント付きだそうです。お友達のね、主催ライブに久しぶりにゲストとしてお声掛けをいただいてしまいました。頑張ってイベントを盛り上げていきたいなと思うので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。そして番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームから、もしくは番組ブログのコメント欄から、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。